次に7番三輪忠樹議
員。7番。
7番三輪議員。
では私の方で、防災と、減災対策の強化についてということでございます。今日の朝もですね、ニュースを見ましたら、千葉県の方ではまだ、停電が何十万戸と続いているということで、熱中症または、階段を、エレベーターがないために何十回のところを、やるとか、また水がないとか暑さで大変なことになっておるわけですが、それ私思うに今まで千葉県というのはあまり災害がない県だと思ったんですね。その前はよく岡山県はほとんど災害がないからいい県だから大いに来てくださいよという話だった。だけどそうでないんですよね。だから今もう全国どこでももう災害があって当たり前だというふうな状況になっております。と同時にだんだんこれが強烈になりまして、台風一つ取りましても以前ですと大体風速何メーターくらいで雨量は雨は何ミリくらいだろうというんで、最近はほとんど過去最高ですというのがもう当たり前にしょっちゅう出てくるわけです。それ昨日ですね、私国道を走りまして、ちょうど午後1時頃でしたかね、そうしたら突然すごい雨が降りまして、いやもうワイパー回したってダメだし、相手の車が来るともうあのしょっぱねですかね、相手一瞬見えなくなったんでぶつかんじゃねえかと思っておりましたが、ほんのその長時間じゃなくて、あれがずっと続いたらこれはえらいことになるなと、割と引かせがダメかなと思ったんですが、和島へ到着しましたら和島は大して降ってないんですよね。そんなことで、ああこれやっぱりゲリラ豪雨なのかなと思って、それで、スマホをこう見ましたらね、雨雲を見ましたらちょうど出雲駅あたりが真っ赤い印がバンとついてたけど、その後があんまり続いてないんで、あこれが取り過ぎればよかったんだなと、一安心したわけでございます。そんなことで防災とはですね、やっぱ想像できないようなこともありますので、やはりできるだけ考えられることは事前に対策を取るということが必要じゃないかなと。それで万が一、襲ってきた場合、少しでも人的物的の被害をなく少なくするということが大事じゃないかなと思うんです。それで私この出雲滝で、私の考えるので過去大きな災害というと、ずっとしたらあそういえば、50数年前ですかね、昭和36年に8月の集中豪雨2回ありました。そして、秋には第二室戸台風があったわけですが、もうほとんど忘れておったんですが、よく考えてみると大変なことだなと思いまして、当時は私船橋ですが、もう木がかなり倒れまして、あわや隣の私の家の裏にも木が大きな木があったんですが、もう数メーターで隣の家に引っかかるところだったんですね。いやーよかったと、万が一あれが変わったら場合によっては死人が出たんじゃないかなと思って、その後も切りましたけれども、そんなことで、あと屋根がですね、吹き飛んだ家がかなりありまして、とんでもないところに、屋根が飛んでいましたんで、当時私海岸地区のことはあまり現場も見てないんですが、海岸はもっと風が強かったんで大変だったなと思うわけでございます。そして集中豪雨につきましても、島崎川も大氾濫いたしまして、その後、50年100年に1回のものでも耐えられるということで、今の素晴らしい島崎川の改修が終わったわけでございます。それで私がね最近ですね、ちょっとある方に聞きまして、当時のことをちょっと聞かせてくださいと、私まだ、中学生だったもんですから、ほんの一部しかわからないんで言ったら、ある、ため池が、氾濫して大変なことになったんだというふうな話を初めて聞いたんですね。だからこれはもう一度振り返って、やはり、50数年前のこともやはりまた再び起きたら困るということで、やっぱり対策が必要じゃないかなと、そういうふうに今思ったわけでございます。それで まあ、そんなことで事前の準備ですね、そういったことをぜひこれから進めてもらいたいと思います。それでこれからですね、4点につきまして具体的にちょっと質問いたしますので、できましたら今日もしできらこれができなかった場合、後日ですね、議会、まあ、例えば全員協議会等で、ぜひ、こういうふうに、その質問に対して、こういうふうに対策を取りましたよというヒントをいただきたいんです。もしなければ、また一般質問なり、全協で私、再質問したいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まず一番目ですが、避難所運営において問題はないかということでございます。私も心配しているのは、役場職員が、確か60数名、その中でも今かなり、町外ですね、遠距離から通勤されている方、職員もだんだん余計になってきておりますので、その辺果たして、避難所、1箇所ならいいですよね。5箇所、6箇所、もう大災害になったと。果たして職員体制というのは取れるのかどうか、また本当に全員がですね、現場に駆けつけられない場合もあるし、中には、どこか県外に出張している方もある、場合によってはまた体を壊して入院している方もある、となると非常に動ける方が少ないと思うんで、その辺の体制は大丈夫なのかということをまずお聞きしたいと思います。
町長。
大丈夫です。5箇所ございますがね、私たちは災害がねレベル4とか5になる前のレベル2台でもうすでにねマストして事前の対応をします。私は皆さんに申し上げている、狼少年と言われても私は住民の安全を確保するためにはどんなに叱られても私はやると宣言しています。それだけにましもですね、そういう気象情報をしっかりとキャッチしながらレベル2、レベル3、4に達するような状況の時にはすでに人選体制でそういう対応をしておりますので、いかに職員が町外におられようとどうしようと万全の体制で臨みます。
7番宮城議
員。今町長のですね、力強いね、返答いただきました。非常に心強いと思っています。今年ですね、大水の時でしたかね、避難所の開設があったんですが、出雲崎は5箇所確か開設すると、私も隣の和島さんとかあたりどうかなと思って、私も和島も第二のふるさとみたいなもんですのでよく知ってますが、1箇所も確か開かれていなかったと思うんですね。この差は何だろうということで、そういう場合はやっぱり非常に町は進んで十分、配慮してられるということで非常に安心があったわけでございます。そしてですね、皆さんに避難をしてくださいということなんですが、中には最近ですね、高齢者は免許を返納しなさいということをもう国を挙げて今やってますので、じゃあ行こうと思ったってね、じゃあな雨風の中ね歩いていくとまあ、なるとね、これは大変なんでね、その辺のことが非常に今心配なんです。どちらかというと今高齢者の方は、レベル確か4になったら、高齢者の方はですね、避難せよということを今、レベル3ですね、高齢者は避難せと言うんですけれども、実際ですね、それでよく防災無線に聞きますと、まあ、最近変わったかも分かりませんけど、よく布団とかね、何か屋具を持って、駆けつけてくだ避難してくださいと言うんだけどね、これなかなかね、高齢者の方でね、雨風の中で屋具を持ってなとかね、いうのはこれ非常に難しいと思うし、それで実はですね、私この4月にですね、町の方に、治療請求をいたしまして、そして、町防災金の備蓄状況について、備蓄場所とか品目数量、これを見ましたらすごいんですよね。もう私の想像以上に備蓄品がいっぱいあったんで非常に安心したんですが、例えば毛布が、総数で1310枚備蓄品としてあるんです。 そして5カ所、海岸公民館、西越、改善センター、中央公民館、八津出、センター、天領、この5つの中には全部毛布は備蓄されております。だからぜひですね、そういう時、それは経費もかかりますよ、一旦使えばね、またクリーニングとか分かりますけども、人の命とかそれには変えられないと思うんで、私はぜひですね、いやそれは長期になれば当然なんかだめだし、若い方はね持ってきてもらいたいけど、特に高齢者とかね、車でも難しいという方についてはとにかく来てくださいと。あとのものは毛布とかね、中には寝具セットもあります。その他にですね、もう非常に、食料もあるしね、すごいんですよ。本当にこれ見るとね、本当に安心するなと思ったんですけど、でも知ってる方はほんの一部で、私もこれ資料請求しなかったら分からないんですよね。だからそういったのをもっと皆さんに PR して、避難の時も極力もうあまり面倒考えないで、とにかくここに来れば安心ですよということをぜひ進めてもらいたいんです。それにどうでしょうかね。
町長。
宮城さんにおっしゃるようにですね、これからはですね、やっぱり自助、共助、公助、この3つがですね、災害時における重要な対応なんですが、公助のですね、いわゆるもう努力の限界は来ておると言われております。要するに自助、共助がですね、基本的にやっていかないとですね、なかなか大変なんですよ。そういう意味ですね、例えば避難をしてくださいと言ってもですね、現に大きな災害が発生した地域のですね、そういう地域レベル3、4において避難してくれと言ってもですね、実際に避難した人は2割か3割と言われておるんですよ。非常にその辺のジレンマというのがあるんですが、やはりですね、行政がどんなに努力してもですね、やっぱりその自らの身をですね、危険をどう感じ取ってどう行動してもらうかということをですね、まず感じていただくことは大事だと思うんですよ。そういう意味においてですね、この後高川議員さんのご質問もあるんですが、やっぱり国からの災害対応はですね、なぜ3割の人しか対応的な避難しないかというのはですね、今宮城議員さんおっしゃるように、お年寄りの方にですね、いろんな方が、いやあんな大勢の時行くのはどうだ、なんとか、ここにおれば安全かなというような気持ちの中で、そこに残られることが災害に通ずる、そういう意味ですね、もう少しですね、先ほど申し上げた町の避難所も解説するんですが、身近に速やかに避難をできることをまた原則的にちょっと考えていきたいということを申し上げて、この後また質問ありますのでお答えしてまいりたいと思うんですが、そういう意味でですね、やっぱり町としてはもう全力を挙げて、今宮城さんおっしゃるようにできる限りのですね、対応したい。例えば平成19年のある地質沖地震、あるいは16年もね、例えば伊豆の沖町においてはですね、屋根が飛んだどうだね、シートを押して、予想は2枚か3枚って限定、そしてうちの町はですね、もう必要だけ持っていってくださいね、いうことでもう対応した。これは非常に皆さんから喜べたんですよ。やっぱり宮城さんおっしゃるように、平時において備えをしっかりしておかなければ、前段のお話にございましたがね、千葉県もう鉄塔が考えられない鉄塔2つも倒れる、停電もなおかつ来年明治にならないと復旧しない、考えられないことです。こんなこと起きないという想定でいろいろ対応したことが、結果的にはですね、施設のやるその被害あるいは人為対応を間に合わなかった、これからはね、今宮城議員さんが冒頭おっしゃったように、もう今までのですね、災害、こういうことがあったってことは通用しませんね。地球温暖化なり、いろいろ意味で台風だって、もうどんな来る台風が来るか分からない。いろんな出動も来るか分からない。だから、本当に常に申し上げる、非常において乱を忘れず、もうこういう事態が起きるんだ。もう今まで の経験則は通ねず、災害が起きるんだってことを常に私たちは頭に入れていかなきゃいけないですね。そういう意味で、私たちも常にですね、体制としてはさっき申し上げましたように、もう事前の準備から対応をですね、もうしっかりとやってやるということが大事だと思うんですよ。そういう意味で、これからもですね、避難所の備蓄の問題、管理の問題、私も万全と申し上げましたが、さらにね、念を入れてですね、 もうしっかりとあの異常時に対応するようにしっかりとまあやっていきたいと思いますので、また議員さんの皆さんもね、いろいろな角度でやっぱり町の対応のありようなんですね、皆さんからまたご意見ご提言をいただいてしっかりと受け止めていきたいと思います。
7番宮城議
員。本当に避難所ですね、本当にこれからますます重要になるかと思うんで、ただですね、本当に町の方でこれだけね力を入れていますので、特に、他の町村にですね、いや出雲駅は いざとなれば安心してね、生活できますよということをね、一つの逆に PR になると思うんで、その辺もやっていただきています。それで私ですね、さっき備蓄品の話を本当にこれだけね数ページにわたってものすごくあるんです。だけどほとんどこれを知っていないということが非常にもったいないんですね。だから全て例えば避難所がですね、先ほど今大体普段開く避難所が、5箇所ですね。そのうち、例えばですね、西越市、川合、とか、八津とか天領の里は、これ指定管理者なんです。となると指定管理者の方も何が入っているかとにかくわからないと。私八津のセンターに前に行きまして、おまた倉庫が増えたのと、あこれ2つ外にあるんですね。まあ食べ物かなんか入ってんねえかねという肝心さんの話だったけど、いやそんなまさか食べ物あんけのカンカン入りのにどこに、ね、まず入ってねえんじゃねえかということで、その後聞きましたらいろいろ の会員トレードとかいうのが分かったんですが、せめてその管理している施設のですね方にも分かるように、そしてまた地区の、自主防災組織の方とか、まあ大体区長さんがその代表勤務されている方が多いと思うんですが、そういう方も分かって、のは必要かなと思います。それで多分今月の下旬でしたかね、来月の上旬で、区長会議がありますので、その辺をぜひですね区長さんに、ただ何かあったらお前区長さんがお前さんが悪いんじゃなくて、やっぱり事前にその辺も対応できるようにするのも大事かなと思うので、よくですね、すべて町がやりてるのはこれは無理です。だから、まず地域のですね、その施設の関係者とか、また、自主防災の、役員、また区長さんとかね、そういう方にもぜひこういう時はこういうふうに協力してくれということは事前によくお話しした方がいいと思います。まあ、自主防災についてはこの後ですね、高桑議員の方で質問されますので、私はあえてはあまり言いませんけど、ぜひお願いしたいと思います。で、私も昨年、たまたまですね、ある方に勧められまして、防災士の講習を受けてみないかということで、昨年、8月ですかね、長岡へ通いまして、それで今、町 の防災組織に、まあ、入らせてもらったんですが、まあ、非常にあまりにも防災というのは範囲が広すぎて、今、私も、ちょっとまあつかみきれないという状況ですが、まあそういうで活動されている方もあるわけでございます。それとですね、避難所へ行きますと、これ上越で私この8月に行きましたら、ちょうど、公共の、宿泊施設だった。そこに、このくらいの看板にですね、ここは、海抜何メーター、そして避難の種類、こことここの避難については、ここへやってくださいというふうな話があったんですが、出雲駅は残念ながら、例えば津波の時はどこどことかわからないですよね。だから一般の私らも、まあ、一応聞いてますけども、一般の町民の方は本当にわからないと思うんで、何かやっぱりそういうふうな表示を、この災害の時はこの避難所ですよというのを事前に何か表示した方がいいんじゃないかと思うんです。まあ、すぐ返答できないのは、今後またこういうふうにやりましたという形で、お願いしたいなと思います。それであともう一つですね、私ちょっと意外に思ったのが、この備蓄品の資料を見ましたら、ふれあいの里が一切備蓄品がないんですよね。私はここが一番多いのかなと思ったんだけど、そこがないんで、これ何か理由があるのかなと思って、その辺にちょっと聞かせ願いたいと思います。
町長。
まあ、避難所の指定につきましてはですね、やっぱり安全な場所をですね、最優先をして指定しておるわけでございますので、ふれの里はですね、まあ、このあと皆さんのため息の問題もございますが、やっぱりため息の関係、あるいはですね、土砂災害等々の危険性もありますのでですね、やっぱりそれをですね、5箇所の中に入っておらないということの中におけるですね、まあ、そういうその対応する用具は設置しておらないというのが事実ですが、まあ、しかしこれはですね、やっぱり災害の状況をですね、いろんな状況、例えば風水害とかね、風とかですね、そういうところにおける災害等が出た場合においてはですね、まあ、水でなければですね、ふれの里もですね、しっかりと避難される場所でございますので、そういう点はですね、やっぱり柔軟にやっぱり対応しながらですね、その中において避難された場合における方々に対する対応はですね、やっぱりご迷惑をかけないようにね、しっかりと対応すべく、まあ、そういうことも範疇に入れていかなきゃならんなと私は思っても、今宮城議員さんのご質問の中でね、ありますように、まあ、そういうことの中でまたやはりその災害状況によってですね、場合によっては避難をしていただくことになるかと思いますが、その時はその時なりにまたのですね、避難所との整合性と、あるいは備蓄等々もですね、しっかりと対応しながら避難をしていただいた時にはご迷惑かけないようにですね、対応してまいりたいというふうに考えています。
7番宮城。
ですね、まあ、ちょうど今たまたまの船の里がね、まあ、そういう裏には私の池というかね、私は昔からあれが出雲池で一番大きい池だという話は聞いていたんですが、そういう水だということで今お聞きしまして分かりました。そんなことですね、ちょっとちょっと順序変えまして、まあ、ため池ということでありますけど、今後ですね、町がどの程度ため池があるのか、私らも昔は結構あったんですが、今使っていないような池もありますし、でそれがいざという時ほとんど忘れていた池がね、決壊して大変なことになったと。これやっぱり事前に把握して、それこれは誰の管理なんだとか、大きさはどのくらいね、危険性はないんだとかいうようなことを、それと同時にまたため池はですね、場合によっては山火事とかね、いう時は非常に災害じゃなくてこのプラスというかね、時もありますので、そういう時は使えるような形で、事前にこの池はどなたの所有管理なんだと、こういう時は使わせてくださいよと、また危険性があるからこういうのは少しよく見てくださいよということは、やっぱり事前に調べておく人、意外なところにね、意外な、私も意外なところにあるのは聞いたんだけど、現場行ったことはないんだけど、あそこにもし池があったら大変なことになるなというのは一箇所あるんですよね。まあ、その辺、どの程度調べておられるのか、それもしだったら今後そういうふうな計画はあるのか。
町長。
ため池の安全対策につきまして本当にですね、重要なことでございますので、まあ平成30年ですね、7月の西日本豪雨災害、これにおきましても農業用のため池等にですね、甚大な被害が発生いたしまして、改めて農業用ため池の管理及び保全に関する法律、これがですね、現在まあ制定されておりまして、国県あるいはですね、私たち町でも急速に今対応を進めておるというのが現状でございます。そういう中にですね、当庁におきましてもですね、確認できるため池は現在57箇所でございます。このうちですね、今話題に出ております私の池と、そして石畑の池のですね、2箇所をですね、新潟県が選定をする防災重点ため池に今年度新たにですね、登録されました。まあ、出雲岳町のため池の対策に立ちましては、今年度中にはすべてのため池をですね、法律に基づき県に登録いたしまして、所有者及び管理者を明確にすることですね、安全管理を図ってまいりたいというふうに今 準備をして点検してまいりたいと思っています。来年度はですね、3箇所のため池につきまして、豪雨、耐震診断、氾濫解消等を踏まえたハザードマップを作成いたしまして、必要において今後のですね、対策を検討する予定でございます。
2箇所ですね。
あ、そうか、失礼しました。2箇所ですね。2箇所。はい。また、今年度からですね、来年度にかかりまして、新潟県が主体でため池の越水点検、これが、実施される予定になっています。その点検によりまして、全てですね、ため池の安全対策を確認するということになっております。はい。
7番、宮城議員。
それでまた後日ですね、またその辺のまた報告、ぜひ、議会の方にお願いしたいなと思います。それと井戸のことなんですが、これも私、以前から本当に、もったいないなと思って、今回もですね、やはり水をかなりですね、皆さん、自衛隊の水を求めて、千葉県と並んでおりました。私もちょうど新潟地震の時、新潟に暮らしておりましたんで、自衛隊のところに何回も何回もバケツ持ったり、ポリタンクですかね、並んだ覚えがあります。あの時は本当に水っていうのはこれほど大事なんだなと思って、つくづく思ったわけでございます。それで当時から見ますとね、当時は水洗トイレがありませんから、使用量は少なくて、今、最先ね、トイレも水洗ですし、非常に大変だと思うんで、それで飲み水はある程度ね、そんな大量には使わないと思うんですが、その他生活用水ですね、トイレだとか、洗濯とか、そういった場合、万が一、水道がですね、なかなか給水できないというふうな時、じゃあ出雲崎は自然に出ている井戸というかね、汲み上げ式もありますし、自噴しているところもあります。実際上野山の、清水は、有名で皆さん汲みに行かれておりますけども、そういったものを事前にですね調べて、これは量的にはこうだと、これは使ってもいいと、これは自噴しているんだと、これは、ポンプで上げているんだとかいうふうなのを、これもやはり事前に調べていたというときは、どことどこのものは、それでそういうところは事前に使わせてもらいますよというふうな事前に話をしてあればいいんじゃないかなと。私のところもおかげさまで自噴してまして、もう本当かなりの量が出ておりますので、なんかのときこれ使った方がいいんじゃないかなと以前から思っていますし、車もすぐそばまで行きますので、そういったのを調べて、結構やつでも何箇所かありますのでね、そうなればまた、なんで本当に水というのは大事なんですね。その辺をぜひ、それと最後にまとめでですね、この井戸の件と、それとあと相対的なことについて、一応町長なり町の、方針というかね、それで、この質問を終わりたいと思いますので、お願いいたします。
町長。
今災害もですね、電気もさることながら水が大変ですねお困りになっているようでございます。これはもう生活に欠かせないですね、輸出のやっぱり私は大事なことだと思うわけですので、宮城議員さんがおっしゃるようにですね、個人の井戸は別といたしましても、今宮城議員さんがおっしゃるようにね、上の山ね、阿古に飲料水、そして荻野城の登り口に飲料水があるわけですね。私はね、上の山荻野城行きますとですね、必ずその飲料水今でも飲むんですよ。前からあるんですから大丈夫だと思うんですが、こういう自然的にですね、名水とは言われませんが、もう本当に古い歴史を持った水ですのでね、これは私は場合によってはね、町としてね、やっぱりこの飲料水については反対して確実に飲料水としての、適用していいのかどうかという水質検査もする必要があるかなと思ってるんですよ。合わせて今議員さんの井戸の井戸水ね、これはですねやっぱり個人の井戸もございますし、私たちのところも自然に用水している井戸もございますが、果たして飲料水と使うためにはですね、これはもう簡単に それを使ってよしとは言えないし、皆さんには推奨できない。それにはそれなりのですね、対応していかなきゃならないわけでございますので、この件のことにつきましてはですね、まあ、あの災害時における飲用水、場合によってはそう自然的なね、そういうものが確実であれば、そういうのを利用してもらうということも考えたと、個人的なところはですね、なかなか難しい問題だと思いますので、その件はですね、またあの今後あの、今、宮城さんおっしゃるように、あのそういう個人的な井戸水をですね、あの 公表している市町村もあるようでございますが、若干問題もですね、あるようでございますので、今後その点につきましては、十分またですね、公表している市町村との、いわゆるそのどういうですね、問題点があるのかを把握しながら対応してまいりたいというふうに思っているわけでございますが、まあ、あの場合によっては個人的にね、普段その水をね、まあ、生活用水に使っておられる方々があるとするならば、町としてそれをやってくださいというんじゃなくて、個人的にね、まあ、あの活用していただくという方法もあろうかなと思ってますが、まあ、その件につきましては、また自分また一つあの他の市町村でそういう例もございますので、ちょっと問題点もあるようでございますが、まあ、十分勘案して対応してまいりたいと思います。
7番宮城議員。
7番あ議長、はい、それではあの時間もちょっと迫ってますので、2番目のですね、質問なんですけれども、天領の里へ、まあバス路線を、延長ならないかということで、これはあの天領里ばっかりじゃなくて、例えば、港もありますし、天津地区もありますので、せっかくですね、もう本当にあの今ちょうどあの天領里をあの、出雲崎、柏崎線通ってますけど、私もずっと見てますけど、ほとんど残念ながら1人2人乗ってる方はいい方で、ほとんどもう止まらないで、まあ、ペッペッと走るという形でございます。それであのこの4月にですね、これあのバスと列車の時刻表ですが、これ見ますと出雲崎車庫から柏崎駅前は、1日3便で、ございます。6時50分発、14時40分、16時35分。ただし、8月2日、3日は休み、土日、祝日は休み、8月14日、16日は休み、年末年始は休みということですね。あの私あの、観光客なんか考えますとね、本当に皆さん、進められないんですよね、あのバスがあると。あるじゃないけど、いや申し訳ないけど、一日何便も走ってねで、休みの日がいっぱいあんでねということでね、残念ながら、それでよく皆さんね、タクシーで、呼んでくれとかあるんですよね。中にはあの旅館度まで歩いてと、いやお前さん気の毒だなと思うんだけども、まさかね送り迎えこっちはやってられませんからね。中にはある職員はあまりにも気の毒だから送っていきたいねということもありました。まあ、これもね、今、バス会社もですね、あちこちでなんか路線を、ね、便を減らしたりとか路線を廃止とかね、非常にそれは分かるんですが、逆に、この辺をやることによって私は間違いなく、利用者は増えると思うん で、例えばあの柏崎線も今は途中から、国道を離れまして、プラントあたり経由で今行っておりますよね。だから実際あの柏崎駅まで以前から見ると10分くらい遅れているというふうなことを聞いてますが、なんとかこれはね、難しいのは十分承知なんですが、あえて町のプラスのために、頑張ってもらえないかなと思うんですが、この辺どうでしょうか。
町長。
この路線、バス路線の問題ですが、まあ、あの基本的にはね、宮城議員さんのご意見と同じく、私もですね、もう熱望し期待をするところですが、現実は非常に厳しいと。もう現実ね、定期バス路線が全部廃止をされてですね、さらにですね、見直しをかけたいという厳しいですね、意見も出ておる、あのことも受け止めております。まあ、そういう中においてですね、まあ、実際あの確かにですね、そういう路線の確保できれば観光いろいろ面でプラス要因は巻いてくるんですが、現実的にはなかなかですね難しいと。これはもうちょっとですね、分かりました、それじゃあのいわゆるその越後コース内ですね、いろんな路線に働きかけて頑張りますと言っても、これは到底まずですね、逆に言うなら今の路線をもうさらに廃止するという方向が出ておりますから、 大変厳しい、まあ、そのためにですね、まあ、町といたしましてもですね、まあ、今年度から出ましたところの濡れタクシーによりますと、ね、デマンド手間人等々、まあ、運行しておりますし、まあそういう意味で基本的にはまあ今のですねバス路線の基本的ないわゆる JR との JR の出雲駅と海岸線との接点、さらに長岡行きのバス路線等々のですね、この路線をまずしっかりとですね現状よりも後退しないように最善の努力をし、なおかつですね、まあこのデマンド環境もですね、また皆さんの方からもいろいろご意見も出ようと思いますが、もっとこの手まりをですね、使いやすいような方向にですね、持っていきながら観光客の皆さんなり住民の皆さんからの利便性を図るということもですね、今後の大きな課題かなと思って、宮城議員さんのおっしゃることは十分理解をしね、私たちもそれを要望したい、お願いをしたいが、まず今の現状からしますとね、なかなか厳しいというところでございますので、その厳しさを受け止めながらなおかつですね、町として今申し上げますような基本的路線を確保し、なおかつですね、町自体として柔軟に対応しながらできる限り観光客、町民皆さんの利便性を図るという基本路線をですね進めてまいりたいというふうに思ってますので、またご理解をいただきたいと思います。
7番宮城議員。
非常に、ね、難しいことはまあ分かるんですが、そこをですねやはり、長年の経験者である、小林町長からぜひねここは頑張ってもらいたいということで、また後日ですね何かこういうふうに頑張った結果がこうだというのをぜひ、報告願いたいと思います。これで終わります。はい。